にちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨というのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は11月の20日木曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、あなたはどれ、仮想通貨投資家の3タイプ紹介、こんなテーマで話をしていければと思います。いやー、もうめちゃめちゃ寒いですねなんか連日これ言ってるような気もしますけど、めちゃめちゃ寒いですね。本当に昨日の夜とかは真冬だなっていう気温で、で今朝とかも本当に寒くて、なんか朝散歩行くのにもちょっとこう重装備をしてから散歩するっていう感じですね。いや本当に寒くなったので、皆さん体調とか、気をつけてお過ごしいただければと思いますね。でいやいや、しかし仮想通貨クリプトにおいても、今日は仮想通貨の話とかクリプトの話、ちょっと久しぶりかな、このチャンネルだとちょっと久しぶり感もあるような内容で話していくんですけど、いや相場はひどい状況になってますね。本当にビットコインだと9万ドル切ってきているような局面で、イーサリアムとかも3000ドル切ってきていて、もうここ11月に関してはめちゃめちゃ下がってるっていう状態になってます。なので本当にひどい相場になってるなって印象ではあるんですけど、そんな中で、今日はちょっとクリプトとか仮想通貨の話、盛り下がってる中でなぜ話するのかって話なんですけど、シンプルに今日はちょっとこれ話したいなっていう内容だったので、そこをちょっと、深掘りしていきます。はい。で、今日に関しては仮想通貨投資家、仮想通貨投資家っていうと、投資家っていうところに皆さんこう投資家っていうと頭にいろんなイメージっていうのが浮かぶと思うんですけど、ざっくり仮想通貨投資を楽しんでいく、仮想通貨投資をやってる人たちっていうのはこの3タイプに分けられるなーっていうふうに、今回紹介していく3タイプに分けられるなーっていうところ思ってるので、そこの話をちょっとタイプ別で話していければと思います。なので僕自身もこの中の一つとか、もちろん複合型みたいなところも存在するんですけど、そこの中に分類されますし、あなた自身もこう仮想通貨投資をしていく際に、どの、タイプに適してるかなっていうところを探す際にも参考にしていただければと思います。自分自身がこう特性みたいなものがあって、自分自身のこう強みみたいなところがあって、そこと合ってない、市場で戦っても意味がないというか、やっぱりこう自分が強み、自分の強みを活かせる市場、例えば転職市場とかでも、自分自身はこう例えばマーケティングとか、人にこう物を売っていくっていうのが超得意ですって人が例えばいたとして、その人がもうゴリゴリのこう何ですかね、システムとか、エンジニアみたいなところやるってなったら、例えばこれって向いてないじゃないですか。市場価値として合ってないですよね。で例えば得意料理は 和風料理です。和風料理というか、和風か、和風料理ですみたいなところ、和食ですっていうところが例えばあったとして、めちゃめちゃとにお味噌汁だったりとか、煮物だったりとか、そういうものが美味しく作れますって人がいたとして、その人がじゃあイタリアン食堂で働きましょうってなったら、シンプルにこれって合わないですよね。もちろん同じ料理なので生きてくる部分はあると思うんですけど、イタリアン食堂でシンプルにじゃあパスタ作っていきますとかになったら、その能力ってあまり活かされないですよね。そんな感じで、それぞれの特性みたいなところを理解しておいて、でそれをそれぞれの適材適所というか、適した場所で、使っていくっていうのが重要かなというふうに思っているので、改めて今日に関しては、その仮想通貨投資家の3タイプ、紹介していきつつ、そのどれに合うかみたいなところを探していく際の参考にしていただければと思います。はい。じゃあまず3タイプから紹介していくと、1つ目としては、投資家、2つ目がトレーダー、3つ目がイノベーターですね。でそれぞれ話をしていくと、まず投資家ですね。これは結構こうイメージしやすいのは現物保有みたいなところをして、シンプルにこう銘柄を保有してそのまま持っています、ガチ保してます。いわゆるビットコイナーとか、イーサリアンとかリップラーとかいろいろ言われると思うんですけど、長期の保有者ってそういうふうに言われると思うんですけど、その銘柄みたいなものを好きだとか、これはこれから伸びるみたいなところを思って長期保有みたいなところ、特にガチャガチャいじることをせず、その現物 を保有して購入して、でその情報をピックアップしながら持っていくっていう人たちですね。うん、でこれは、結構こう忍耐力みたいなところが必要な人たちかなというふうに思っていて、まあ、陸上競技で例えると、まあ、僕陸上競技やってたので、過去陸上競技やってたのでその陸上競技の例えになってしまうんですけど、長距離走みたいなところですね、うん、結構こう耐え忍んで、うん、なんだろう、長期のゴールみたいなところ、まあ、やっぱり短距離走とか他の競技に比べるとゴールがちょっと遠くなってくるので、まあ、そこに向けて頑張るぞみたいな、頑張って保有するぞ、我慢してコツコツコツコツ、積み立て投資とか、コツコツコツコツ買い増ししていくぞみたいな、うん、まあ、そういう形で忍耐力みたいなところが必要ではあるんですけど、長距離走みたいなところで長く耐え忍んで中長期で大きい成果を残していく、中長期で大きいリターンを狙っていくみたいなところ、うん、こういうところが、まあ、投資家の分類として入ってくるんかなと思ってます。で僕自身も結構この投資家的なイメージとして投資してるなって印象があって、やっぱりこう僕は、うん、基軸な銘柄、例えばビットコイン、イーサリアム、あとアバランチ、スイ、あとはソラナ、この5銘柄を結構僕は推し銘柄っていうふうに呼んで、保有をしてるんですけど、まあコツコツ月々積み立て投資みたいな定額を積み立て投資をして、でその中でまあその自分の資産量みたいなものを増やしていって、まあその保有枚数みたいなところを増やしていって、これから、ね、相場が盛り上がった時にぐっと、まあ、資産価値みたいなところを高めていくっていうところを待ってるんですよね。うん、なのでそれをまあなんか、短期で売却していくだったりとか、うん、何かこういうなんだろう、めちゃめちゃ下がっちゃった時に、まあ、損切りしていくとか、そういうところは特にやらずに現物のみ保有をして、まあ、コツコツ積み立てそのままガチホしていく。なので中長期で見た時にこれから業界が伸びていったらこの銘柄の価値も伸びるだろうっていうところを思いながら、まあ、僕は持つようにしてますね。なので、まあ、この投資家的な、その長距離走的な、まあ、僕、毎朝というか、まあ、2日に1回マラソンして、で、1日はこう筋トレしてみたいな感じで、毎朝運動の習慣あるんですけど、まあ、走る時も、うん、自分の中で、なんかもうコースは決まってるんですけど、やっぱり途中走ってても、まあ、この後この先これぐらいあるのかっていう状態は、たまに思ったりもするんですけど、まあ、その中長期、まあ、家に結局帰れないので走らないと家に帰れないので、家から出て家に帰るみたいな感じなんですけど、その家に帰るまでの道みたいなところを、まあ、耐え忍んで、コツコツと、まあ、一歩一歩踏み出していく、一歩一歩こう前に出していくみたいなイメージですかね。まあ、そういう投資家的な、まずこのタイプとしてあるよって話ですね。で2つ目っていうのがトレーダーですね。うん、まあ、これは、さっきの投資家とちょっと似てくるかもしれないんですけど、結構違っていて、トレーダーにおいては、まあ、上がったり下がったり、その相場の状況とか、うん、その、業界の状況とか、そういうところの、まあ、その嗅覚みたいなところを、まあ、嗅ぎつけて、あとはその相場に対して、ここはこういうふうに動くだろうみたいなところでシステマティックに考えて、その相場で、動いていく、自分の身を置いていくっていう感じですね。その、チャートの動きに対して自分自身の動きをフィットさせていく、考察をフィットさせていくみたいなイメージですね。なので結構これは、瞬発力、まあ、本当に短距離走 100m とか 200m、まあ、実は 400m 一周も短距離走っていう、くくりなんですけど、まあ、僕 400m を高校生の時にやってたんですけど、まあ、あのトラック一周ですね、トラック一周するんですけど、よくやってたなと思う。今走れてなったら多分もう、200m ぐらいで終わると思うんですけど、うん、そうですね、100m も走りきれるか分かんないですね。まあ、100m はいけるか。うん、まあ、ペースによって、まあ、走りきれると思うんですけど、いや、めちゃきついんですよね、あれ。うん。でもあれってまあ瞬発力みたいなところは必要で、本当に短い期間、まあゴールはもう目の前に見えてますよね。うん、100メートルか200メートルもそのゴールはもう見据えて、ここがゴールだっていうふうに、まあ長距離走と違ってまあ見えますよね。で、そこに向けて、自分のこう走りを合わせていくというか、うん、この、200メートルっていう短い期間の中で自分のこう動きを合わせていく、自分の分析とか自分の動きをこう合わせていく、フィットさせていく。まあ、クリプトであれば、何か市場で大きい動きがありましたとか、何かでかい発表がありましたとか、うん、あとは相場としてはなんかこれからこのチャンネルラインというか、このトレンドライン、サポートラインみたいなところを抜けるんじゃないか、抜けてきたみたいな。まあ、そういうところで逐一相場を確認しながら、だからそこに自分の動きをパスッと合わせていく、そこの短期間の中で自分がこうすぐに動けるような状態を常に作っておく、コンディションを作っておく、この瞬発力で、パパッと走れるタイプですね、それがトレーダーじゃないかなというふうに思ってますね。はい、で3つ目っていうのがイノベーターっていうところ。 イノベーター、まあ、さっきのトレーダーで言うと僕は、このトレーダータイプではなくて、本当にこの瞬発力はあんまり多分ないタイプなんですよね。で割とこう匂いとかそういうところを嗅ぎつけたりとか、自分の中でこうなんだろうな、市場の雰囲気みたいなものを嗅ぎ取るっていうのはいいんですけど、それを相場とこう合わせていくとか、自分の分析合わせていくっていうのはすごい苦手で、まあ、過去に FX とかで損大損こいたっていう経験なんかもあるので、まあ大損というか、まあさすがにこう、まあ損のレベルって一人によってそれぞれ違うと思うんで、僕の中では当時結構でかい損だったんですよね。大損こいたっていう過去があるので、まあその中で、まあトレーダーは自分の中では向いてないなっていうふうにそこで実感したんですよね。まあなので僕は投資家として生きてるっていう感じなんですけど、まあトレーダーではないっていう感じですね。で最後3つ目、まあこれ結構まあ複合型で、僕どちらかというとこの、3つ目のタイプに関しても分類されるなっていうところは思ってるんですけど、イノベーターっていうタイプですね。まあこれは市場をこう切り開いていくっていうタイプ。まあ結局仮想通貨、さっき言ったように投資家とかトレーダーっていうのはその銘柄、その銘柄が伸びるだろうとか、自分の資産価値を高めていくっていうところにあるんですけど、まあ、イノベーターっていうのは、まあ、仮想通貨ってそもそも、まあ、もちろんこうデジタル通貨みたいなところではあるんですけど、その基盤となってるのが来るのがブロックチェーンと言われる、新しい技術なんですね。まあ、分散型台帳みたいな、分散型台帳技術みたいなところで言われるんですけど、その情報を、まあ、分散的に保管をして、例えばアプリケ、まあ、そのスマートコントラクトと言われる、まあ、契約の自動実行機能とかもつけたりすると、その情報に対し情報を、まあ、保存していく、まあ、その台帳みたいなところがブロックチェーンなんですけど、そこに、まあ、自動実行みたいな、まあ、アプリケーションとか指示とかを自動実行できるような機能とかもつけられるので、その機能をつけたものを使ってアプリケーションを作ってみたり、でそのアプリケーションから出された指示っていうのを、このブロックチェーンの上に格納していくみたいな感じですね。まあ、そういう形で、まあ、基盤となってくるのが、やっぱり仮想通貨の基盤となるのが、ブロックチェーンっていう技術になってくるので、この技術だったりとかを使ってたくさんのイノベーション、たくさんの技術とか、たくさんの面白いサービスっていうのがこう出てきてるんですね。でこういう業界に出てきてる新しい動き、新しい風、新しいアプリケーション、サービスみたいなところ、これをどんどん使っていきながら市場が開けていくのを、ユーザーがこうどんどんどんどん、まあ、開拓をしていく、まあ、例えば今までっていうのが、何もない草原みたいなところに対してドカンと出来上がったブロックチェーンっていう道路、このブロックチェーンっていう道路があって、そのブロックチェーンの上でどんどんこういろんなアプリケーションとかサービスが立ち上がってるので、人間側が周りの草を刈ってあげて、人が入ってきて、来ても、まあその耐えられるように、まあちょっと見栄えが良くなるようにっていうところで、人々がその新しいイノベーションをどんどん開けていくっていう、まあこういうイノベーター的な存在っていうのも、まあ投資家のタイプで大事なタイプじゃないかなと思ってるんですよね。でもちろんこのイノベーターの中でも、もちろんトレード系のアプリが立ち上がったりとか、あとはそうですね、何か新しいブロックチェーンのゲームが立ち上がったりとか、まあ、いろんなものがあるんですけど、まあ、そういう中で、まあ、投資家とかトレーダーとかも入ってくるみたいなイメージになるんですけど、まあ、ブロックチェーンという基盤を使って、たくさんの人々っていうのが集まって、どんどんどんどん市場を切り開いていくっていうところ、まあ、このイノベーター的な存在っていうのも投資家じゃないかなっていうふうに思ってますね。まあ、新しい技術を使って、まあ、投資をつける、新しい技術を実際に自分の手で動かしながら、でその技術が面白いと思ったら実際そこにベットしていくみたいな、まあ、そういう投資家っていうところですね。まあ、実際そうですね、技術を使って、投資先を決めていくみたいな人たち、まあ、これはあくまで結構好奇心とか、まあ、どんどん新しいものが出てくる中で自分で動いていくので、もちろん瞬発力だったりとか忍耐力、触り続けるっていう忍耐力もそうなんですけど、まあ、好奇心が一番強く出てくるかなというふうに思ってます。なのでこれは、まあ、陸上競技で言うと、混合競技、まあ、10種競技とか、7種競技、7種だったかな、高校生だと確か7種競技だったかな、まあ、10種競技みたいなところがあるんですけど、まあ、本当に、長距離走から短距離走とか投擲とか、跳躍まで、まあ、いろんなこう競技をこう複合した、複合競技っていうのが存在するんですよね。で、なんかこの芸能人というか、もともと陸上、まあもともとというか今もやられてますけど、武井壮さん、あの方も十種競技の、まあめちゃめちゃすごいスペシャリストなんですけど、あの方がやってるような競技ですね。十種競技。で、僕もなんか高校の時に十種競技をやっていて、栃木県の県記録保持者みたいな方が、僕の陸上競技の時に教えてくれてたんですよね、コーチとして。まあ、あの方今考えればすごかったんだな。まあでも、他の県とかと比べるとさすがに記録はあれですけど、10種競技、全部の競技を自分でやってしまう、記録を作ってしまうっていうのはめちゃめちゃすごくて。 まあ、投擲とか跳躍とか走ったりとかいろんな競技がギュッと詰まっちゃうんですよね。でめちゃめちゃハードなんですよ、うん、陸上競技の大会って、決勝とか、決勝とか準決勝とか予選みたいなところがあって、たかが1日に走るのって2、3本ぐらいなんですよね、うん、そんなにギュッと詰められることはなくて、大会がなんか4日間ぐらいあったら、それぞれ分散しますし、1日の中でも2本走ればいい方かな、2、3本走ればいい方かなって感じなんですけど、十種競技とかってもう全部詰め込むので、1日の中ですごい、やる量とかが多いんですよね。まあ、もちろん分散とかうまくしてくれたりはしますけど、ギュッと詰まっちゃったりするんですね。まあ、なのでここら辺をやっぱり全部こなしたりとか、うまーくこういろんなものをこう取り入れながら自分で、まあ、いわゆるその飽き性、良くも悪くも飽き性みたいなところにもなるかなと思っていて、うん、まあ、これが飽きたら、例えば算数の勉強、数学の勉強していて飽きたから、理科の勉強して、まあ、例えば物理の勉強してみたりとか、まあ、受験勉強でもそんな感じで、なんか飽きたら他の勉強できるっていう強みあったじゃないですか。まあ、そんな感じでイノベーターっていうのは、あらゆるものとかが出てきたら、まあ、今ちょっとこっちの方飽きたから次の方行ってみよう、でこっちがちょっとまた飽きたからこっちに戻ってみようとか、そういう感じであっちこっち行きながら好奇心を湧き立たせながら、市場を切り開いていくっていう人たち、まあ、これも投資家の一つの分類として入るかなと思ってます。まあ、これ結構クリプト独特じゃないかなと思っていて、まあ、トレーダーと投資家っていうのは、どこ他の、例えば株式市場だったりとか、まあ、株式市場とか為替市場とか、そっちにも存在すると思うんですけど、イノベーターって存在はもうまだまだ新しい技術とか新しい市場であるがゆえに、クリプトの市場ってまだそういう市場であるがゆえに、イノベーターっていうのはまだ少ないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。もちろん昔はイノベーターって存在もしかしたらいたかもしれないですけど、クリプトの業界だと今それが、いるっていう感じなので、結構このイノベーターって存在は独特な存在じゃないかなっていうふうに思ってます。で僕も結構こうイノベーターと投資家のこう掛け合わせみたいな感じで、イノベーターとして新しくこう技術を触って面白い、すごい、これは世界を変えるっていうふうに思ってるから、そこの、銘柄に対して中長期でベットしていく、投資していくっていう、まあ、この2つの、タイプを結構複合させたっていう感じですね。でも一方で投資もしながら中長期で主要な銘柄を積み立てもしながら、新しい銘柄とかミームコインとか他の銘柄をトレードしていくっていう人たちもいると思うんですよ。一方で、トレーダーとしてこうイノベーターに参入して新しいこう最近だと、まあ、パーペチャルデックス、まあ、その永久先物、まあ、レバレッジとかをかけたようなトレードとかができる、プロジェクトが、ブロックチェーン上にまあ結構立ち上がってますけど、そこに対してトレーダーが参入してくるっていう例なんかも結構あります。まあ、なので結構複合型、まあ、どれに偏ってるっていう人たちってよりかは、結構いろんなものを複合させて、使い分けてるっていう人たちも多分いると思うんですよ。なのでさっき言ったように和食は作れるけども洋風も作れる、なのでこの 和洋食みたいな、例えば和風パスタとか、たらこパスタとか、ああいうのって完全にこう和食と洋食をこう混ぜたような感じじゃないですか。そんな感じで、和風パスタみたいなもの、和風キノコパスタみたいなもの、まあ、豚しゃぶパスタとか、そういう形で、なんかうまく複合させて使ってるっていう人たちもいらっしゃるので、まあ、そんな感じで仮想通貨の投資家みたいなところを今回3つのタイプ紹介させていただいたので、複合させるのもありですし、どのタイプなのかっていうところを再確認する上で、まあ、今日の内容参考になってくれると嬉しいかと思います。はい、というところで、まあ、今日に関してはあなたはどれ、仮想通貨投資家の3タイプを紹介、このテーマで話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。